お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
私事ですが、学生時代初めてメルボルンを訪れた際、路上で音楽を披露するバスカーの多さ、そして多様性にとても感動した記憶があります。今でも市内を歩けばディストーションのかかったエレキギターのロックサウンド、バイオリンが奏でるクラシック音楽や中国の弦楽器ニコによるポップソングのカバーなど、様々なスタイルの音楽が道行く人々の心をつかみます。今回はそんなメルボルンの路上で浴衣にギターというユニークなスタイルで主に日本のアニメソングを披露しているシンガーソングライターさくらりんさんからお話を聞いてみました。
では早速ですが、自己紹介からお願いします。
はい、さくらりんです。大阪出身シンガーソングライターとボイストレーナーをしています。
お名前の通り桜色がとっても似合いそうな真っ白なお肌と爽やかな笑顔が可愛らしいさくらさん。私も大阪出身なのでバイアスな意見なのかもしれませんが、大阪弁がキュートな雰囲気に拍車をかけます。
ここではアニメソングだとか海外の曲を中心に、路上ライブをしていまして、メルボルンで、有名になれるように今シンガー活動を頑張っているところです。
オーストラリアはもう長いんですか？
いえ、まだ4ヶ月ちょっとぐらいしか経ってなくて。
そうなんですね。こちらの生活は慣れましたか？
慣れました。すごく楽しくて毎日刺激的なことが多いので楽しくやってます。
主にお着物をお召しになってバスキングをされてますよね。はい、すごく素敵なスタイルで、はいはい、一度見ると本当に忘れないといった感じですけれども、
お
着物でのスタイルを選ばれた経緯といいますか、はい、理由は何でしょうか？
去年2024年の3月頃に海外に1ヶ月ぐらいいろんな国を回るというか、旅行に個人的に行ってたんですけれども、その時に例えばウズベキスタンとか結構マイナーな国に行ってたんですけど、日本の車とか日本のこの文化とかが結構あったりして、この先人たちが頑張ってきた証拠みたいなものが車だとか、例えば電子レンジみたいな感じでいろんなものがあったんですけど、そうやって遠い国でも日本のものを使ってくれてたりとか、遠い国の人でも日本人を好きでいてくれてるとか、アニメが好きだとか、そういう風にたくさんの日本のことを皆さん知ってくれていて、でもなんか最近の日本はまだなんというか発信しきれてないなというような気持ちもが芽生えて、私自身音楽をするんだったらなんか今までとは方向性変えてみようと思って、どうしたら日本のことをもっと伝えながら自分のシンガー活動もできるんだろうと思った時に、アニメが一番音楽では人気で、人気なのと、あとはやっぱり見栄え一発で日本だと分かるようにしたいと思った時に、お着物浴衣を着たら日本をさらに伝えやすいんじゃないかなと思って、このスタイルに行き着きました。
確かに本当に一度見ると忘れないですもんね。またお着物、は
い、
すごくお似合いで素敵です。ちなみにやっぱりギターも日本のギターですか？
これは今はテイラー使っていて。
ああ、そうなんですね。
はい、
テイラー・スウィフトもテイラーの愛用者ですよね。和製テイラー・スウィフトのような。
ありがとうございます。
音楽の方はかなり小さい頃からされていたんですか？
小さい時、2歳ぐらいの時からもう結構大人な曲を歌ってたみたいで、
2歳だとでも言ってもまだ話し出してすぐぐらいですよね。
そうなんですよ。
すごい。
私が全然寝ない子で、お母さんがもううつになりかけてる状態みたいな感じだって、音楽をかけまくってたらしいんですよ、はい、寝る音楽みたいな。でそれを聞かせていると音楽が好きになって、ずっと音楽を聴いてる子になってみたいな形ですぐ歌うようになったみたいです。
はい、はあ、子守歌で寝かすつもりが逆に才能が目覚めてしまった。日本でもこういったバスキングなどの活動はされていたんですか？
高校3年生からシンガーソングライターとして、活動するようになって、大学生のうちもずっとやってたんですけど、コロナがあったので、なかなかうまく活動ができない状況もありました。
ということは、日本でもそう、ストリートライブもされ
あ、
ていっ、
ちょっと事務所に
ああ、
所属していたので、なかなか
なる
外
ほ
で活
ど。
動することが難しかっ
そう
た
で
の
すよね。
で。
はい。じゃあ、本当に初海外で、しかもその路上ライブというの、初め、ね、特にこんな若くて可愛らしい女性が海外で、一人で路上でライブしてるの、ご家族の方の反対とかはなかったんですか？
なかったです。すごい、
そう
私
なんです
が、
か。
やると言ったら、やるっていうことをしてるので、
う
反対して
ん。
も仕方がないみたいな形で 押してくれました。
ああ、そうなんですね。では、今までどのあたりの町で活動されてきましたか？
はい、最初に海外で歌ったのは、シンガポール、マレーシア、タイなんですけれど、オーストラリアに行く前に、私は海外で路上ライブが本当にできるのだろうかっていう、そこをちょっと確かめたくって、東南アジアでライブ活動をしてみました。で、その時に、反応もよく、そして、動画も、一本大きくバズったりだとか、すごく、こう前向きな気持ちになれたので、やっぱりオーストラリア絶対行こうということで、現在はメルボルン中心に活動していて、今後はシドニーとかでも路上ライブしたいなと思っています。
シンガポールでの、動画だと思うんですが、シンガポールの国歌、あとさらにはインドの国歌まで 歌われてましたけど、いろんな国の国歌も演奏できるんですか？
いろんな国まではいかないんですけれ
はい。
ど、行く国の国歌は覚えておこうと思っ
は
て、
あ、素敵です。
覚えました。ちょうどそのインドの方がすごくシンガポールには多いっていうふうに聞いてたので、覚えていったら、その素敵な着物じゃないですよね、インドの衣装を着ている方たちがいらっしゃったので、ちょっとお声掛けして一緒に歌ってみました。
ああ、そうなんですね。いや、
はい。
本当にね、やっぱりこう、海外で、特に、ね、その、シンガポールにいらっしゃったインドの方たちなんか、海外で、また他の国から来た方が、自分の国の国歌を歌ってくれるなんて、なかなかない機会ですもんね。では も、
い、
本当
そ
に
うです。
曲のレパートリーの多さにびっくりしたんですが、
あ
大
りが
体
とう。
何曲ぐらい演奏できるんでしょうか？
今、結構路上ライブをしている時でもリクエストをいただくことがたくさんあるんですけれど、大体こう聞いたことがある曲は、このコードを見るこのインターネットがあるので、それを見ながらだったら全然歌えるって感じです。
じゃあ即興でされてるのも多いんですね。
ほぼほぼ即興
す
だと思います。
ごい。コード進行を歌詞すべて見ながら、あとはご自身の記憶に頼って。
そうです。
すごい。
だからたまに歌詞間違えるというか、
はい。
変えたりしてます。あ、なんだっけ？
オリジナル版ということで
オリジナル
愛
版で。
嬌ですよね。はい。
はい。
いや、でも本当にさくらさんの SNS を拝見していますと、こう、いろんな方たちのリクエストに応えられていたり、こう、即興でコラボなんかが始まったり、新しい投稿があるたびに、いつも、あ、今回はどんなことが起きるのかなって、こう、ワクワクした気持ちにさせてくれるんですが、
り
今
がとう
ま
ござい
で
ます。
で特に記憶に残っている出来事なんかはありますか？
やっぱり一番は、初めてここに来た時に2週間ぐらいすごい重い風邪をひいてしまって、路上ライブするのができなかったんですよ。で、やっと路上ライブ始めれたと思った時に、まだ友達も誰もいなかった中、男の子たち4人組が、私が一番その日にさ最初に歌った「ブルーバード」を聞いて来てくださったんですけど、その「ブルーバード」の日に撮った動画が、残酷な天使のテーゼなんですけれど、その曲が今インスタの方で700万回以上再生されてたりだとか、その男の子たちが3時間はあの曲を聴いてくれて、すごいなんか曲を聴いてくれたということで、すごい元気をもらって、これから頑張ろうって思ったあの日がすごいずっと忘れられないで
3時間聞いてるって本当すごいですよね。
す。そうなんです。ずっといてくれ
も
たので。
はあ、すごい。立ってずっとその間でね、結構、なかなかライブなんかでも2、3時間経ってるのって大変です。 私はここで演奏したいんだっていうような場所はありますか？
シドニーの、あれ、何でしたっけ、大きいやつ。
オペラハウスですか
オ
ね。
ペラハウス。オペラハウスがバックに見えるところで歌ってみたいです。
い、ザ・オーストラリアみたいな感じです
な
ね。
るほどね。
はい、では、今後の夢は何ですか？
今後の夢は、
はい。
オーストラリアから、日本の着物を着ている子が有名になっていって、そしていろんな世界のイベントに出演できるようになっていきたいです。
は
ま
い、
ず
わ
は
か
オー
り、
ストラリアから飛び立ちます。
わ かりました。では、さくらさんにとっての音楽とはどういった存在でしょうか？
よく言うノーミュージック、ノーライフとかってよく言うじゃないですか。そういう感じで、音楽がないと前に進めなかったり、音楽がないと毎日が彩られないなっていう、そんな本当に必要不可欠な存在です。
メルボルンの路上から日本の音楽をオーストラリア、そして世界に。着物姿のシンガーソングライター、さくらりんさんの挑戦はまだまだ続きます。さくらさんはインスタグラムなど SNS 上で普段のご活動の様子をたくさん投稿されているので、メルボルン以外にお住まいの方はそちらからお楽しみください。また最後に放送を聞きの皆さんのためにちょこっと歌声をご披露いただきました。
羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。ありがとうござい
は
ます。
い、ありがとうございます。素敵。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。